おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年6月29日のマスドット AG カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はセバスチャン・デブスさんとロビン・シャバートさんによるエニー・ディメンショナル・ポジティステレンサッテ方針メトリック・ファンクションズ対象関数のための任意の次元における整地性定理です。この論文では多項式が正であることを証明するための証明書のような役割を果たす整地性定理を対象関数へと拡張しています。しかもあらゆる次元で一様に成り立つというかなり欲張りな設定に挑んでいます。実はこの設定での領域は反代数的な集合ではないため構造上の大きな壁があるのですが、著者たちはそれを乗り越えてある正の値で下に有解な対象関数に対する2つの定理を証明しました。これはフォリアやレズニックによる定理を無限次元にまで広げたような非常にダイナミックな成果です。証明の過程ではベキワ写像の評価をコンパクトな区間上の離散確率速度のモーメントに関連付けています。このアプローチによって無限対象群の軌道空間という非常に抽象的な対象をうまく特徴付けることに成功しています。最後には正規化された対象関数に関する既存の整地性定理への別の証明まで提示しており、議論の構成がとても丁寧で納得感のある展開になっています。2本目はピーター・ジェイ・ハインさん、マウロ・ポルタさん、ジャン・バティスト・テイシエさんによるザ・デリブド・モズリ・オブ・パーバース・シーブス・パーバーシブ層の到来モジュライです。この論文では複素代数多様体やコンパクトな未解析多様体上の構成可能層やパーバーシブ層をパラメータ化する高次動ライアルティンスタックというものを構築しています。これまで基本群の表現を扱うキャラクタースタックのような枠組みを構成可能層に広げたいという試みはありましたが、既存の手法では積手称が不十分だったり動ライ構造が欠けていたりという課題がありました。そこで著者たちは曹操ホモトピー論や出口露見という理論を駆使して構成可能複体全体を扱う巨大なスタックを作り上げました。さらにパーバーシブ T 構造を用いてそこからパーバーシブ層だけを切り出した下位部分スタックを定義しています。特に曹操の幾何学的な性質を反映した清純な動来構造を導入した点が非常に鮮やかです。この成果を応用して穴の開いたリーマン局面におけるコホモロジー的ホール代数の新しい例を導き出しています。単に理論を構築するだけでなくホール畳み込みによる結合的な積という具体的な代数構造まで結びつけた流れには非常に心地よい説得力がありますね。3本目はユータ・タカハシさんとキワム・ワタナベさんによるバラエティーズ・ウィズ・ウルリヒ・エクステリア・パワーズ・オブ・ザ・タンジェント・バンドル接速の外積類上がウルリヒ速である多様体です。この論文では滑らかな極可斜A多様体において接速の外積類上がウルリヒ速という特別な性質を持つ場合にその多様体がどのような構造になるのかを詳しく調べています。ウルリヒ速というのは埋め込みに対して線形な振る舞いをし帯域的に生成されかつ半安定であるという非常に強い制約を持つ図化のことです。もともと接速そのものがウルリヒ速である例はねじれ三好曲線やベローネ曲面くらいしかなくてかなり限定的でした。そこで著者たちは接速だけでなくその中間の外積類上まで条件を広げたらどうなるかという点に注目したわけです。解析の結果ある外積類上がウルリヒ速であればその多様体は必ず場の多様体になることが証明されました。さらにピカール数が1の場合に限定すると結局のところベローネ局面しか存在しないというかなり厳しい結論にたどり着いています。条件を緩めて外積類上を考えたのに結局は基地の例しか出てこないというのは幾何学的な合成がめちゃくちゃ強いということですね。 こうした極端な制限が導き出される過程にはホッジ理論などの高度な手法が駆使されており、非常に読み応えのある内容でした。4本目は破産するユエルさんによるカーブスインハイデグリープレーンペンシルズウィズブーンデッドデグリーコンポーネント融解時数の成分を持つ高時数平面ペンシルの曲線です。この研究では十分な時数を持つ平面曲線のペンシルについて、その構成要素となる規約曲線の時数が一定の範囲内に収まっているような可約曲線の数に注目しています。これまで全ての成分が直線であるようなケースについては研究が進んでいましたが、この論文ではそれをさらに一般化して成分の時数が少し高くても制限がある場合にどうなるかを探求しています。アプローチが非常に巧妙で、ペンシルの起点を爆発させてファイバー速を持つ曲面を作り出し、そのオイラー表数を計算して一般的な滑らかなファイバーと得意なファイバーを比較するという手法をとっています。代数幾何学と組み合わせ論をうまく組み合わせていて、非常に緻密な構成ですね。その結果、時数が十分に大きいとき、成分の時数が m 以下であるような可約曲線の数は最大でも6本までであることが示されました。特に時数が m たす2以上であればこの上限が成り立つということで、以前の境界を改善した形になります。さらに特定の構成を持つペンシルが存在しない条件まで突き止めており、極端なケースにおける非存在定理まで導き出した点に著者の強いこだわりが感じられます。5本目はダビデ・ブリカリさんとジャンピエトロ・ピローラさんによるオンザマキシマルバリエーションプロブレム&レフシェッツペンシルズ最大偏分問題とレフシェッツ鉛筆についてです。この論文では複素遮影多様体の長平面切断といういわば断面の集まりがどれくらい多様に変化するかという最大偏分問題に取り組んでいます。簡単に言うと、断面の形がほとんど同じになってしまう、つまりアイソトリビアルな状態にならない条件を探る研究です。著者たちはホッジ理論やピカール・レフシェッツ理論という強力な道具を駆使してこの問題にアプローチしました。特に消滅コホモロジーという属の中で変化する部分に注目して、矛盾を導き出す手法が鮮やかです。その結果、ハイパーケーラー多様体やエニリケス局面、さらにはファノではない長局面などが最大偏分を持つことを証明しました。特に長局面の時数が次元より大きい場合に断面が多様に変化することを突き止めたのは快感ですね。さらにこの結果を応用してヤコビ感が弱いレフシェッツ特性を持つことも示しています。古典的な理論を現代的な問題に結びつけて多くの多様体に性の答えを出した素晴らしい成果だと思います。6本目はジャック・リッチェルさんによるゼネラルポジションオンセベリ・ブラウアーサーフィスセベリ・ブラウアー局面上の一般位置です。この論文ではセベリ・ブラウアー局面上の有限弧の平点を爆発させたときにどのような条件があればデルペット局面が得られるかという問題を追求しています。もともと遮影平面上の点を一般位置で爆発させればデルペット局面になることはよく知られていますが、それを遮影平面のひねられた形であるセベリ・ブラウアー局面にまで拡張しようという試みです。特に幾何学的な制約が厳しくなる非分裂局面に注目しているのが面白いですね。ガロア効果や交差論を駆使して各点の剰余体の性質や時数を詳しく分析しています。その結果、例えば時数が3または6の単一の点を爆発させれば非分裂ケースでは常にデルペット局面になることが証明されました。さらに時数3の点が2つある場合の複雑な条件まで明らかにしています。ここでは点に付随する種数1の不質規曲線の特異点に注目するという非常に緻密な議論が展開されています。単なる一般論に止まらず算術的な条件まで具体的に提示している点に著者のこだわりが感じられます。7本目は mas.co からのクロス投稿で、サムリスラムさんによるエナメレーティングマトリシズウィズプレスクリビドエントリーズインアンアジョイントオービット随伴軌道において指定された成分を持つ行列の数え上げです。この論文では有限体上の正方行列の中で特定の成分が指定されており、かつ特定の強薬類に属する行列がいくつあるかという問題を扱っています。簡単に言うと、行列のいくつかの場所を固定したまま、その行列が特定の性質を持つ確率を数え上げるような研究です。特に行列の特定の列が指定されている場合に注目しています。著者はこの問題を、部分的に定義された線形写像を特定の相似不変量を持つ自己順動形へと拡張する方法として捉えました。ここから対象関数の理論や代数幾何学を駆使して非常に精緻な数え上げ公式を導き出しています。結果としてスキュー修正ホールリトルウッド関数とデュアル級ウィッテカー関数のホール内積というかなり高度な対象関数の形式で答えを導き出しました。この公式を使うと行列の列を指定した時の強薬類の数え上げが正確にできるようになります。さらにヘッセンベルク多様体と彩色準対称関数の関係まで踏み込んで議論しており、単なる行列の計算を超えて組み合わせ論的な深みを感じさせる内容でした。数え上げの結果が体のサイズ級の多項式になるかどうかという点にまで切り込んでおり、非常に緻密な構成になっています。8本目はジュノコンさんとラクキョンソンさんによるアベリアンオービフォールズフォーブレインブリックモデル、ブレインブリック模型のためのアーベルオービフォールドです。この論文ではトーリックなカラビアウヨ次元多様体のアーベルオービフォールドに対応するブレインブリック模型を構築するための体系的な手順を提案しています。これまで複素4次元空間のアーベルオービフォールドという限定的なケースはよく研究されてきましたが、この研究はその枠組みを大きく広げた点が素晴らしいですね。具体的にはある親となるブレインブリック模型があるとき、そこにアーベルオービフォールド群の作用を加えることで2次元の0、2超対称ゲージ理論におけるカイラルバやフェルミバ、さらには J 項や E 項にどのような作用が及ぶかを明らかにしています。特にオービフォールド後の模型が J 項や E 項に関連する経路と整合性を保つという条件がまさにカラビアウ条件を再現するという結果を導き出しています。物理的な模型の整合性が幾何学的な条件とぴったり一致する様子には非常に心地よい納得感がありますね。最後はマス SG からのクロス投稿でダンポメラノさん、ポールサイデルさんによるザ・クォンタム・コネクション&ITS モッド P リダクション、量子接続とそのモジュロ P 還元です。この論文では単調シンプレクティック多様体における量子接続の構造を深く掘り下げています。特にゼロ付近の特異点の振る舞いや正表数の有限体への還元について分析しています。驚くべきは量子接続の正表数での振る舞いから複素数体上の性質を導き出すというアプローチです。量子スティーンロッド操作を用いることで接続の P 極率と量子積の関係を明らかにしています。結果として量子接続の正規形に現れる行列のジョルダンブロックの大きさに精密な制限があることが証明されました。もし量子積が対角化可能であれば接続の行列も対角化可能になるという非常にすっきりとした結論に至っています。さらに滑らかな反正純因子を持つ多様体に対して相対的な量子接続を定義し、それをフォンテーヌ・ラファイユ構造を用いて解析しています。フロア理論的な構成をP シン・ホッジ理論という代数的な枠組みに結びつけた点に著者の並々ならぬ意欲を感じますね。というわけで正知性定理からパーバーシブ層、ウルリッヒ則、平面ペンシル、そして最大偏分問題や量子接続まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。 知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。